こんにちは、タカキュートです。昨年4月27日から勤務していた母校での非常勤講師の任期が、3月15日、今日ですね、終わりました。はい、約1年間学校の現場を、非常勤講師という立場でですね、経験することができました。これはすごく自分の中では学びがあったし、勉強になることが本当にたくさんあり、いい経験をさせていただいたなというふうに思っています。経験としてすごく良かったのは、生徒と教師、先生という関係で、話をするということ、これがわりかし結構時間があったんですよね。というのが、自分が教えていたのは特別支援学級の子どもたちがメインで、なので1人とか2人とかなんですよね。学級じゃなくて、学級って30人ぐらいいるんですけど、1人2人なんで、その子たちのペースで学習を進めていくような形ですね。で、知的障害がある子どもたちと情緒障害がある子どもたちのクラス、2クラスを教えていたんですけど、その子たちのペースで、それぞれのペースに合わせてやっていったような感じなんですが、割とお話をすることが多くて、なんか勉強を教えるよりもお話をすることの方が大事な気がしてたのもあるんですよね。実はこの子たちが大人になる中で何を知っておいた方がいいのかとか、なんで勉強することが大事なのかとか、なんか勉強をするということよりもなんで勉強した方がいいのかっていうのを分かってもらうことの方が価値があるというふうに僕は思っていて、で、これはどんな子供にもそうだとは思うんですけど、特に僕が関わった特別支援が必要な子どもたちにとっては、そっちの方が大事なんじゃないかなっていうふうに、僕個人で判断してそういうふうにしていました。もちろん教科のですね、僕は社会と数学を教えてたんですけど、社会はしっかりと範囲は他の普通の学級と同じまではいかないんですけど、同じくらいのところまではちゃんと進めましたし、その中で勉強以外のことっていうのもわりかしコミュニケーションを取ることができたっていうのがこの1年間でした。はい。で、やはり特に知的障害がある子たちは覚えることとか、あと考えることっていうのが難しいことがやっぱりあって、これもすごく勉強になったなと思うんですよね。どういうふうに言ったらこの子たちに伝わるのか、どういうふうに言ったら理解しようとしてくれるのかとかですね。で、覚えることが難しかったりするので、どういうふうに覚えてもらうと、そのことが記憶として定着をするのかとかですね、いろいろと工夫をしてやってみました。例えば僕は地理を、特に3学期は地理を教えてたんですけど、地理でアジアのことを勉強してたんですよね。で、アジアには東南アジア、中国、韓国、そして 西アジア、いろんな、まあ、地域があって、で西アジアじゃなくてですね、こう乾燥帯の地域の暮らしみたいなのを勉強するのに、要はアフガニスタンとかの辺のことを勉強するところがあったんですよね。土地が痩せていて乾燥しているので、なかなか農業ができなかったが、まあ、灌漑農業をすることで、どうにか生産ができるようになっていったみたいなことを勉強するのに、高山の哲さんの活動を、記録したドキュメンタリーみたいなのも見てですね、で、それでその哲さんがすごく現地の人から愛されているところと、なんで愛されたのかっていうと、やはり乾燥した緑のない土地に緑が生えてきたんですよね。この感動みたいなものが、その哲さんに対するこう尊敬をこう集めているんだと思うんですけども、まあ、これがなんかその感動した、そのなんかすごく尊敬されているよみたいなシーンと、でなんでかっていうところですよね。それは哲さんが用水路を作って、そして水を川から持ってきて、そしてそこでその周りに緑を植えていったっていうことですよね。これがそう現地の人の笑顔につながっている。これをまあ定着とか記憶してもらう、ああなんだすごいなって思ってもらうことで、その砂漠であってること、そして砂漠から水を引いてきたこと、そしてそこで水を引いたら農業ができるようになったことっていうことですよね。これをまあ知ってもらうっていうのに、まあ、つなげたかったんですけど、そしたら、その子も覚えててくれて、日本人ですよねみたいな感じで、前、その授業の後にですね、この辺はどういった風に暮らしているんだっけっていうことに対しては、その中村哲さんのことっていうのを覚えててくれて、でどんなことしたっけって言ったら、水をこもってきたっていう風に答えてくれたりして、おおと思って、覚えてくれるもんだなっていう風に、まあ、感動もしたし、まあ、こういったまあちょっとしたまあ工夫みたいなのをこれからもずっとやっていかなきゃいけないなっていう風に思ったところでした。で本当に思うのが、人それぞれで伝え方を変えないといけないということなんですよね。で僕は本当にだからそうなんだって思うんですけど、あらゆるサービスが同じじゃないのはそういうことなんですよね。つまりコンサルタントだったりとか、あとマーケターだったりだとか、そうですね、デザイナーもそうですし、いろんなお仕事があるんですけど、安くていい人が全部全てじゃないんですよね。まあ、で高くていい人が全てでもなくて、で要は人がいる限りその人に合ったものがあるはずなんですよね。でこれを見つけなければいけなくて、そうなると一人じゃ無理で、一人でみんなの分を合わせるのは無理で、だからこそいろんなサービスが成立するんだなというふうに思いました。なのでなんか人に対してどう伝えるかっていうところで、こう別に A さんに対してはこういう言い方をしないと伝わらない、 B さんに対しては違う言い方をしなければいけない。でも A グループに対してはこういう言い方をしなきゃいけない、 B グループに対してはこういう言い方をしなきゃいけないという、こうグループ単位で話を伝えなきゃいけないことっていうのがもうありますよね。そこがすごく多分難しくて、でこれについてはまあダメだったんですけど、今年の昨年の秋に、高橋美術館の指定管理のお仕事っていうのをもらうためにプレゼンをしたんですよね。高橋市の職員さんと有識者の皆さんに対して、僕と株式会社ブックの青柳で、自分たちアーツトンネルとブックの共同事業体アーツトンネルブックというそういった団体を作ってですね、でこの僕たちが高橋美術館を運営したら高橋にとってこんないいことがありますっていうのを、そこで、まあ、プレゼンしたんですよね。でまあ結果ダメだったんですけど、ただ企画の内容はすごく良かった、評価してくれたんですけど、まあ、なんか財務状況が良くなかったみたいなことでダメでした。でまあこれは一つの、まあ、自信にもなったし、なんだろう、やっぱ足りてないところがあるなっていう気づきにもなったんですよね。で相手が行政の人であるし、例えば銀行さんだったりだとか、あと会計士さんっていうのがいらっしゃったみたいですね。なのでそういった方たちに対してどういうふうに自分たちの強みを伝えていくのか、でどういうふうに、未来を描いてもらうのか、自分たちが運営する美術館の未来を描いてもらえるのかっていうのを、まあ、考えて言葉をチョイスしていったんですけど、まあそれは間違いではなかったし、ある程度は伝わったんだとは思いますね。本当にその辺のやっぱ難しいなっていうのがありました。多分ビジネスプランコンテストとかなったらまた違うんでしょうし、相手によってどういうふうに伝えるのか、どういうふうに、切り出すのかってことですよね。素材や、内容、材料をどういうふうに切り出して提示するのかっていうところ、これは本当に、いろんな調理の仕方があるなという感じでしたね。はい、そういうのも、まあ、学校の先生もしたことやそういったプレゼンをしたことでなんとなくこう解像度が上がったというかですね、より、深く、そして細かくそのことについて、まあ、知ることができたし理解することができたかなっていうふうに感じています。はい、あと一番の僕の気づきは、気づきというかショックだったことがあって、それは不登校の子たちが結構いることなんですよね。学校の中に1割から2割学校に行けない子たちがいます。そして僕の教えてた特別支援学級の子も途中から来れなくなっちゃって、で途中からまた来れるようになったんですけど、やっぱ僕が教えてる時は全然そんな風には思えないんですけど、思えなかったんですけど、突然やっぱ来れなくなっちゃうんですよね。こういう本当に原因は様々だし、はい、本当に どういう風に改善していったらいいのかっていうのも 本当にそれ人それぞれで、それに全部先生たちが考えなきゃいけないってなると、まあ結構な先生たちの負担だなっていうふうに僕は感じました。はい、なのでまあまた4月からですね、僕はイカネパレットで、不登校の子たちが通えるフリースクールみたいなものをしようと思っています。週に1回火曜日にですね、10時から4時の間に、来てくれたらそこで勉強教えたりだとか、あとイカネパレットの、まあ、楽器とかもあるので楽器を教えたりだとか、音楽の作り方を教えたりだとか、あとある程度僕いろいろなんかプロではないんですけど、いろいろなことが他の人よりも多分やったことがあるというか、できるので、例えば動画を作ったりとかですね、そういうのもできるので、あと台本書いたりとかですね、そういうのもできるんで、なんかそういうのもこう教えていくことができるんで、まあそういうコンテンツを作ったりだとか、あとクリエイティブが必要な仕事のことについて教えてあげたりだとか、そういったことができるっていうのは一種僕の強みでもあるし、イカネパレット自体の強みでもあるなっていうふうに思っているんで、そういった事業を4月からなると思うんですけど、やっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、なのでまあそれにどういうふうにやっていくかっていうのは、また多分いろいろとこのポッドキャストでも伝えるし、新たにこう SNS だったり立ち上げたりもするでしょうから、まあその中でお伝えしていけたらいいなっていうふうに思ってます。はい、今日は以上です。ありがとうございました。また聞いてください。